そこまで。
ゆう
ゆう
か
か
ね
ね
ラ
ラ
ジ
ジオ。
オ。
こんにちは、ゆうです。
こんにちは、かねです。
このラジオはパーソナリティのゆうとかねがゲストを招待し、さまざまなテーマについて話をしながら新しい価値観を開拓するラジオです。人材のお仕事に携わる僕たち2人が人にフォーカスを当てていきます。また僕たちは IT 業界で働いていますが、 IT 業界の方々に限らずさまざまな人とさまざまなテーマについて話をしていきます。はい、それで、はい、カレさん、早速ゲストを紹介したいと思います。
はい、
では今回のゲストは吉田さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で今回の吉田さんなんですけども、今回はカネさんがゲストとして呼んでくださいまして、
はい、
ちょっとそこの経緯から先にお願いしてもよろしいですかね。
は
い、
そうですね、吉田さんは、私が、運営で携わっているエンジニアズ LT っていうコミュニティで、主催をした、秋の夜長の自由研究 LT 大会っていうのがありまして、そこで、LT をされていたというところで、で、その時が初 LT だったんでしたっけ、っていうところで、その時にお知り合いになり、あ、じゃあラジオしましょうか。いつものやつですよね。カネとこう話してるとラジオやっちゃうみたいな。
二言目にはやりませんか。
そう。でパターンで、今回一緒にやることになりましたと。はい。
はい、ありがとうございます。では早速その吉田さんに自己紹介をお願いしたいと思うんですけども、よろしいですか。
はい、よろしくお願いします。吉田と申します。ツイッターなどでは吉田アンダーバー JP という ID で活動しております。普段は、SES の企業で、お客様先に常駐して作業をしているエンジニアです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあその吉田さんなんですけども、はい、やはりまず最初に話題にすべきは先ほど話のあった LT ですね。はい、
LT、
はい、
いや緊張しました。本当に緊張しました。あれは
ちょっとまず伺いたいのは、LT の内容と、でその後ちょっとそこに至るまでの経緯をちょっと伺いたいかなと思うんですけども、
はい、
まずどんな LT したんでしたっけ。
僕は銭湯について LT をしました。
お風呂の銭湯ですね。
はい、
はい、どんな内容でしたっけ。
内容、ですね、銭湯のいいところについて語ったのと、あとおすすめの銭湯について、ご紹介させていただきました。
なんかこのご時世で銭湯ってなかなか見かけないので、
そうですね、年々減ってってますからね。
そうですよね、あんまり行く機会もないですし、
スーパー銭湯とかはね結構流行ってますけど、普通の銭湯っていうのはなかなか、
確かにそうですね。確かに今銭湯っていうとスーパー銭湯のイメージが、
そうですよ、ね、
強いですよね。
確かに、はい、
でも吉田さんが話した内容は本当の純粋な銭湯なんですよね。
そうですね、
はい、はい、あの昭和っぽい感じの、
はい、
はい、そこがちょっと面白かったかなと思いますけど。
ありがとうございます。
なんで銭湯を LT のテーマに取り上げようと思ったんですか。
自分結構多趣味で、それこそあのサッカーとか、あと競馬とかが好きだったりするんですけど、その辺ちょっと普通に話しても面白くないかなって思ったので、他に好きなものないかなって思ったら、いくつか上がった中で銭湯が残りましたね。これは内容としてもやっぱりこうインパクトあるかなと思って、なかなか銭湯好きっていう人見ないかなと思ったんで、これを発表しようと思いました。
はい、確かに銭湯好きですってアピールする人なかなかいないですよね。
そうですね。
行くんですか普段。
普段結構行きますよ。
それがもうすごいと思
います。
そもそもあの一回あの業務終わってから、仕事終わってから、7時ぐらいに終わって、でそこから都内の銭湯1個入って家に帰るみたいなのを週1とかでやってましたね。
そうなんだ、
はい、
いいっすね。
いいですよ。
でもそれ近くに銭湯がないとできないですね。
そうですけど、僕今勤務地が新宿なんですけど、そこからだと結構足を伸ばせて神楽坂とか行きましたし、それこそ御徒町の方まで足伸ばしたりとか結構やりましたね。
はあ、すごいですね。銭湯の魅力って何ですか。
銭湯の魅力、やっぱり安い。 460円で入れるんですよ。
安い。
まあ、東京都は460円で、神奈川は確か470円とか、まあ、ちょっと誤差はあるんですけど、うん、まあ、ほぼこれぐらいの値段で入れて、うん、まあ、あともう一つは大きいお風呂に入れるっていうのが僕の中ででかいですね。足伸ばせて入れるし。
ああ、わかります。足が伸ばせるか、うん、確かにそうですね。
確かに確かに。
東京はちっちゃいお風呂、家庭お風呂ちっちゃいですからね。
あの開放感がいいななんて。
ああ、
うん。なんかホテルとか行ってもこう大浴場ありますって結構やっぱ売りにしたりとか。
いやー、そうですよね。
ありますよね。
大きいところっていうのは、うん、やっぱ普段味わえないものがありますよね。いや、
本当そうだと思います。
うん。
で、その銭湯の話を LT にするんですけど、
はい、
そもそも。なぜ LT をすることになったんですか？
それに関しては、登壇の技術を勉強する会っていうのがあのカネさんの運営のところの、うん、イベントの一つでありまして、うん、そこに参加して、まあ、自分のそのプレゼン力とか高めたいなと思って聞きに行って、まあ、いろいろ学ばせてもらって、その後またこういう自由研究の LT やるよっていう話だったんで、あ、これやってみようと思ってやりました。参加しました、うんうん。
もともとその登山の技術を学ぶ会に参加したのがきっかけだった。
そうですね。
登山の技術とかその発表の仕方とかを学びたかったんですか？
そうですね、まあもちろん自分自身大学の時に、ゼミナールに所属してまして、そこですごいあのプレゼンを、勉強するようなゼミだったんですよ。もともと教授がコンサル出身の方で、まあ、こう社会に出てからいろいろ調べて、まあ、自分でこう力を身につけることがあるできるけど、それを人に伝えるってことがすごいその難しい、さらに重要視されてくるということで、そのプレゼンに対してすごい力を入れてるゼミで、まあ、こう社会人経ていって、まあ、こういう勉強会のコミュニティで、まあ、さらに主催されているということでちょっと参加してみようと思って行きましたね。
あ、そうなんですね。あの初めてね、LT されたってことだったんですけども、はい、まあ、当然発表された時は、あの回は必ずリハーサルですかね、練習してますよね。
あ、そうですね、
はい。まあ、それも当然あるので、多分本番の時にはよりこうクオリティが一定のクオリティが保たれてるのかなとは思うんですけど、
はい、
でもやっぱこう上手いなっていうのは全体的にやっぱ感じるところがあって、
うん、
特にあの刺し棒用意してきたのはちょっとびっくりしました
。刺し棒、そうですね。刺し棒はまあ、ちょっとインパクトあるかなって思ったんで持っていきました。まあ、あとはこうスライドを刺した時にあのこことかこの辺のとかって右下のとかっていうのがやっぱり言葉だけだと伝わらないかなと思ったんで、刺し棒を用意してスライドを刺せば分かりやすいかなと思って持っていきましたね。う
ん、あれはあの時のためだけに用意したんですか？普段から持ってるんですか？
普段から持ってないです、さすがに。
普段から刺し棒持ち歩いてる人だったら怖いな。
ちょっと怖いですね。
よく知り合いにいるんですよ。
え？
突然カバンから刺し棒出してくるって言われて、なんで持ってるのみたいな人が
すごい、
すごい、いたので、ちょっと気になって切ってしまいましたけど。
ちょっとこれからカバンに入れておこうかな。
いや、でもあの刺し棒があったおかげで、ツイッターでは、吉田先生だっていう、
ね。いや、そうですね。なんか先生っていうなんかあだ名みたいなの
がついてて、
はい。
しかもちょっと言いやすいです。吉田先生ってすごくなんか響きがいいので、思わず言ってしまう。
口触りが良い。
ただ全然先生とか関係ないですもんね。
そうですね。先生ではないので、
はい。別に教員免許持ってるとかでもない。
教員免許も持ってないです。はい。
はい。
そうですね。確かに確かに。あ、でも吉田さんは本当に発表はうまかったなって思っていて、あ、まあ私はリハーサルから、まあリハ聞く側として、で、なんか、添削とか、いろいろしてたんですけど、吉田さんはすごくうまかったなと思っていて、まあ、多分それもさっき言ってた大学の時の経験とかが生きてるんじゃないかな、思いますね。多分、ほぼほぼ練習しなくても大丈夫なレベルだったのかなって、思ってはいました。
ありがとうございます。
はい、一個気になるのが、まあ、僕はあの本番しか見てないんですけど、はい、リハーサルってどんなことやってるのかなって気になりますね。
そうですね。まあ、なんか実際吉田さんそのリハーサルに出てどうでした？
出てどうでした？まあ本番とそうは変わらないとは思いますけど、どうですかね、やっぱりちゃんと時間計ってやるっていうのが重要な機会なのかなと思いますし、あとはその自分一人で喋っている時と違ってお客さんからのリアクションが返ってくるっていうのはすごい貴重な経験でしたね。
実際に聞いてる人がこう目の前にいる。
そうですね。例えば自分がこう発表している中で、まあ、淡々と説明しているんですけれども、まあ、僕の銭湯なんかでいうと一つデザイナーズ銭湯っていう 本当にその昭和の銭湯ではないような雰囲気を持った銭湯を紹介した時にお客さんからおーっていう声が返ってきた時に、うん、あ、ここでこのリアクションが来るのかっていうのがすごい勉強になったんで、リハ会はすごい良かったなって思ってます。
あー、なるほど。確かにそれは一人ではできない、感じられないポイントですよね。
そうですね。
ちなみにフィードバックとかってその後もらったと思うんですけど、どんなことをもらったんですか？
僕のフィードバックは、スライドの資料がちょっとあの色が強すぎるっていうふうに言われて、まああの銭湯なんでケロリンの桶、黄色の、
はいはいはい、
あれをモチーフにした、表紙とかをいろいろ作ったんですよ、うん、そこの黄色の色がカネさんとかからちょっとあの刺激が強すぎるんで、うん、もうちょっとこうあの明るさを落とした方があの見やすいと思いますとか、うん、フィードバックが来ました
ね。あ、なるほどね。あ、確かに。で今回そのリハーサルとかだと実際にこうスクリーンに映してやるじゃないですか、うん、
はい、
こうパソコンで見る画面と映したものとやっぱ違ったりはするんで、はい、感じ方違いますよね。
そうですね、もう本当に違いますね。
それは実際本場のこの環境でやったからこそ分かったこととかのあるんで、
はい、
やっぱそういうのってすごくもうリハーサルならでは本当に、うんうん、リハーサルのやる意味の強いところかなとは思うんですよね、
はい、
うん、それがちゃんとやってから本番に臨めるっていうのは、
はい、
うん、まあ、登壇を応援する会というところではすごく意味があるところかな、
うん、そうですね、特徴的かなとは思います、
はい、
うん、
は
い、
いいっすよね、そういうのをやってるのは、うん、
今後とも続けていってほしいなと思います、リハ会、
うん、どうなのか、まだレイティーとか経験ない方をね優先的にやってるんですかね、ショー招いてやってる感じなんですかね。
まあでもどちらもありますよ、うん、その別に LT やっったことない人も当然歓迎しますし、まあ、やってる人がさらなるレベルアップにっていうところでも使えるように、
うんうん、
使えるっていうかその経験ができるようにこれからしていければいいかな、うんうん、LT って言ってもそのいろいろな重みであるとか長さであるとかいっぱいあるので、そんななんか5分の LT だけが全てじゃないと思うので、
はい、
そのフェーズフェーズに合わせてで、まあ、どんなにいっぱいやった人でもやっぱり練習は必要だったりするんですよ、
うん、
で客観的な意見ももらったりしないとあの全然うまくいかないとかっていう話はあるので、そこら辺ができる場になればいいかなと、まあ、当然初心者の方は手厚くフォローしますし、まあ、ベテランの方でもまあなんか客観的な意見であるとかなんか誤字脱字レベルのチェックでもいいと思うんですよ別にそれって自分一人だと気づかなかったり、うん、慣れてくると気づかなくなったりするのは逆にそういうところを使ってもらえばいいかなっていう感じはしますよね、
うんうんうん、確かにそうですね。誤字脱字も含めて自分で作ってるとこう思いが入ってこう視野が狭くなっちゃうと気づけないこととかも、
うんね、ありますよね、
多いんで、うん、それを誰かに第三者に見てもらう聞いてもらうっていうのはすごく価値があるのかなと思いますね、
はい、
はい、でさっきちょっと話戻るんですけど気になるキーワードでデザイナーズ銭湯の話を少しちょっと聞きたいかなと思うんですけど、はい、僕はあの LT 聞いてたのであの映像で写真でこれですよっての見てるんですけど、ちょっと改めてどんなものだったのかなっていうのを。
そうですね、写真がないんでちょっと難しいんですが、もう見た目は美術館のような感じで、うん、まあ、地元の方のお話でもここは本当に銭湯なのかって勘違いする方がいるような銭湯で、中の空気とかもあの昭和の銭湯とはもう全然違う感じですね、
うんうん、僕はあのスライドへ載せてくれたあの写真と見たときにあのスーパー銭湯と何が違うんだろうっていうのをちょっと一瞬思って、うんうん、めちゃめちゃ綺麗で、何が違うのかなって普通にスーパー銭湯じゃないのみたいな思ったりもしたんですけど、何が違うんですかね。
まああれに関しては、まあ、ちょっとあの間違ったことは言えないんであの詳細には言えないんですけど、まあその銭湯の歴史としてはやっぱり公衆浴場みたいな感じで、うん、あの戦争の後とかで皆さんが入れるようにっていうところで、あの料金を、県のレベルで設定してるんですね、
う
ん、
あ、はいはい、
あ、都道府県か、うん、正確には、はい、だ東京都は460円って決めたらそこの、公衆浴場の組合かなんかに入ってるのは一律で決めなきゃいけないんですよ。でスーパー銭湯とかはそういうのから一旦外れたところで営業してるんで自由に料金設定を決めてやってるっていうふうに、読みました、調べました、
は
い、
あ、そうなんですね、うん、
はい、
なるほど、確かに460円一律ですもんね。
そうですね、
安い
大江戸温泉物語でしたっけ、はいはいはいはい、お台場の方にあるやつとかは多分高いじゃないですか、
は
い
う
ん、
そうですね、
はい、あとスパラクーアとか、はいはいはい、この辺とかも高いじゃないですか、はいはい、ああいうのはあのその組合とかに入ってないんで、うん、自由にこう料金設定をしてやってるみたいですね、
まあ、その代わりいろんなこうサービスを付加価値でくっつけてみたいな感じですよね、
は
い
うん、
飲食店があったりとか、ねね、いろんなもののサービスがあったりっていうね。ああなるほど、まあ、面白いですね。なんかそういう歴史的な話がこう、
そうですね、
あるっていうのは、
うん、
正直よく知らないので僕なんかは言われてみるとああそうなんだっていうのはやっぱ面白いですよね、うん、あとそのちょっと歴史の話で思い出したのがその銭湯ってその壁のあの何ですかね、壁画じゃないですけど大浴場の壁にこう絵を描くじゃないですか。
あ富士山とか、
はい、ああありますね。
あれもなんかこう専用の職人さんとかいるんですよね確か。
あそうですね、いるみたいですね。今なんか最近だとなんか若い女性の方がどっかに弟子入りしたとかっつってちょっと話題になってましたね。
そうですね、はい、なんかチャード僕もツイッター見たような気がして、そうそうそういるんだみたいないやいるんって言ってるんですけどちょっと知らないだけだったんですけど、あなんかそういうのもちゃんと職人さんがいて確かに後継ぎ困るよなみたいな、
う
ん、
そうですよね、
わあ思いましたね、
まあ、あと銭湯自体も年々減っていってるんでね、うん、そういった職人さんも難しいですよね。
でもなんかその本当にこうアナログな感じなんでこう IT とはかけ離れた僕とかあのそうですけど、やっぱこう IT の世界にいるとデジタル世界ですけど、はい、銭湯とか職人の話とかってすげえアナログなんで、なんかちょっとこう違う趣があるのかなっていうのは思ったりしますね、
うん、確かに、うん、
まあ、それゆえの面白さというか深さというのはあるのかなってちょっと思いました。で、銭湯の話もそうなんですけど、なんか他にあの吉徳さん の, そのご趣味がいっぱいあるって聞いたんで、ちょっともういくつか話広げたいなと思うんですけど、
はい、
他何がありましたっけ。
サッカー、
サッカー、うん、
競馬、あとなんだろうな、
あとブログとかも結構やられてます、
ね、ああそうですね、
まあ、趣味の域なとかわかんないですけどなんかいやでもかなりの更新頻度なのでだいぶもう身についてるのかなと思うんですけど、
そうですね、ブログに関しては、まあ、趣味なのかなわかんないですけど、一応週に1個、技術に関する内容を上げるっていうのを自分の中で頑張っていまして、うん、今年始めてまあもう1年経ちますけど更新落としたことはなかったです、
ね、すごい、
はい、
週一、
まあ、あの勉強会に行ったとかでそういう内容もいろいろありますけど、うん、はい、一応継続しました。
うん、それは、何がきっかけでそういうふうにしようと思ったんですか。
まあそうですね、理由としては2つぐらいあって、まあ、1つ目は、まあ、転職活動用、
うん、
まあ、こういうアウトプットを続けましたっていうのが成果として見せられたら、まあ、ちょっとうまくいくかなっていう気持ちでありました。2つ目は、まあ、僕、大学では、商学部の会計学科で学んでまして、うん、IT 未経験でこの業界入ったんですよ。
はあ、そうなんですね。
はい、で、まあ、やっぱり新卒で入って1年目2年目はずっとこうネットで調べていろいろ知識を蓄えていった面があって、まあそのいろいろ先人たちが残していってくれたものを利用させてもらった感謝があるので、まあ僕もこうブログでアウトプットして恩返しかつ後ろの人たちに何かできないかなと思ってひたすら更新しているっていう感じですね。
素晴らしいですね。すごいな。あ、そうなんですね。はあ、それでじゃあ毎週1本更新しようって決めて、
はい、それはもう、はい、決めてやってましたね。
だからもう本当にちょうど今年の頭から始めた、
そうですね、そのぐらいから始めて、そうですね、はい、
本当にもう間もなく1年っていう感じですね、
はい、
すごいですね。1年週1だとまだ50本ぐらいですよね。
そうですね、まあ週2で更新してる時とか今一人アドベントカレンダーとかもやってて、
一人アドベントカレンダーやってるんですか。
はい、まあ、ちょっとあの内容の流動のばらつきはあるんですけど、はい、一人アドベントカレンダーやってて、累計だと多分100本は今年超えますね。
すごい。
ちょっとあの今年全部だったかどうかはちょっと定かではないですけど、去年ちょっと入ってるかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、100いかないぐらいいくかもしれないです、
ね、あ、そうなんですね。
はい、
ちょっとその一人アドベントカレンダーってキーワードがちょっとインパクト強かったんで、はい、もうちょっと掘り下げたいんですけど、
はい、
あれですよね、アドベントカレンダーって12月の頭からこう
そうですね、25日まであの もともとはなんかアメリカとかでしたっけ、なんかクリスマスを楽しみに待つ子供のためのやつをなんかこうエンジニアがね、面白おかしくブログ上げていくってやつですけど、あれを一人でやるっていう
25日全部一人で、
そうですね、まあ多分いろんなあのコミュニティとかで一つのテーマにフレームワークとか言語に絞って多分25本いろんな人でやるんですけど、それを一人でやるっていう感じですね。
これです。
あ、ちょっと今あかねさんがそれを出してくれてるんですけど、すごい全部吉田さんのアイコンで埋まってる。すごい、
これ結構やってる人いますよ、地味に。
本当ですか。
はい。
ああ、そうなんだ。ああ、僕はあのアドベントカレンダー自体を実は最近は知らなくて、
あ、
つい最近知ったんですよ。なんか 2,3 週間ぐらい前に初めて知って、
はい、
で、あ、そんなのがあるんだから来てるんで、ちょっと全然知らなかったんですけど、すごいですね。こうやって絵で見ると
全部インパクト、
アイコンが
自分のアイコンだけで
インパクトありますよね。
インパクトありますね。
インパクトありますよね。で、僕確かにたまにいますよ、その一人アドベントカレンダーっていうのは。
一人アドベントカレンダー仲間が一人いて、その人が一人アドベントカレンダーをやってる人をまとめたブログを1個上げてたんで、はいはい、ちょっと、はい、どっかでご紹介できればなと思いますけど。
ああ、そうなんですね。
いや、そう見ると結構いるんですよ、本当に。
うんうん、
はい、私も知ってますよ。あの、これもエンジニアズ LT の方なんですけど、マミーさんって方がいまして
ですね。あ、マミーさんをやってたんだ。すご
い。インプットのアイコンがすごい。
インプットとアウトプットの鬼のマミーさんは。
マジすごいっすよね。
はい。
ほんと毎日やってますもんね。
で、ほんとに続いてるからすごい。
途切れてないとかすごい。
うん。
すごい。
はい。っていう人いますね。
いや、圧巻ですね。
いや、でもアドベントカレンダー面白いですよね。なんかそういう、なんか、きっかけになるというか、まあ、ちなみに私もですね、アドベントカレンダー持ってまして、自分で作ったやつなんですけど、一人ではないんですが、あのポッドキャスターを集めてアドベントカレンダーっていうのをやっておりまして、ただあのまだ空きがあるので、その空きは自分で埋めていくスタイルということで、今5つ、多分これもどこかに入ります。
入れますか、後半か、
はい、どこかに入れてもらおうかなと思っていて、はい、
そうですね、
っていう、いアドベントカレンダー埋まらなければ自分で埋めろスタイルってこと、
ね、いやでもアドベントカレンダーはあの、まあ、さっきも言いましたけど、僕は本当に最近知りまして、全然知らなかったんですけど、そういうものがあるってことを。ただその何か一つこうイベントにして、こうみんなでやろうよみたいな、こうちょっとしたこうお祭り感覚でやるっていうのはすごくこう意欲をそそるなっていうのもあるし、きっかけとしては面白いのかなって思ってて、うんうん、でしかもこうね、画面で見て今日更新しましたってこう分かるし、
うん、
で、あ、この人もやってるんだとか分かるって、つながりが出てくるっていうのも、うん、あ、なんか面白いなっていうので、こうなんで今頃知ったんだろうって僕はちょっとね、思ってますけど、
そうですね、なんかこれ多分技術者とかエンジニア界隈ではキータのアドベントカレンダーっていうので、いつぐらいだろうな、2015年とかそのくらいから流行ってはいたんですけど、うんうんうん、技術に限らずこうやっていろんな人がってなるのは結構最近な気もしますね。
ああ、うん、そうなんですね。
あんまり
そういう意味で言うと、そもそも僕自身がそこまでこの技術についてこう広く知識を得ようっていうふうに浮きをしてなかったので、去年ぐらいまでは、
うんうんうん、
やっぱその入ってくるインプットの幅が狭かったっていうのはあって、うん、まあ、今年になってこういろんなこう勉強会とかコミュニティとか参加してから、急にこうガッて広がった。で、その中のこう一つに、まあ、このアドベントカレンダーとかもあるのかなっていうのは思いましたね。
このアドベントカレンダー以外だと、あとハクトーバーフェストとかも
あります。ハクトーバーフェスト、
10月の間にプルリクを4つ以上出すみたいなキャンペーンなのかな、イベントなのかな、一つの企業がやってて、まあ、それを、4つ以上プルリク出すとなんか T シャツがもらえるんですよ。
へえ、あ、そうなの、そんなのがあるんですね。
はい、
あ、面白いですね。なんかそういうの、そういうイベントにしてくれるとか、ちょっとこうやったことない人もやろうかなと思う気になるし、
そうですよね、
やってる人もよりやろうかなみたいな、
うん、
っていう気になるんで、なんかいいですね。なんかそういうイベント、何でもかんでもこうイベントにしてしまうっていうのは、ちょっと一つこう人を集めたりとか興味を持ってもらうためのきっかけとしてはいいやり方なのかなっていうのは思いましたね。ちなみに吉田さん、
はい、
コミュニティとか勉強会とかっていつぐらいからこう参加したりとか関わりだしたんですか？
勉強会とかは多分一昨年の10月11月ぐらいから行き始めましたね。
それは最初はどんな勉強会なんですか？
ですね、これは会社の先輩から誘われたんですけど、IoT のハッカソンに誘われて、そこに参加したのが多分初めてですね。まあ、結構ガチなやつじゃなくて、ちょっとなんか面白いテーマで IoT やってみんなでこう盛り上げていきませんかみたいな会があって、うん、そこに多分参加したのが初めてで、そこから多分ラズベリーパイの黙々会とか、まあそこからは結構いろんな勉強会に足を運んで、なんかこういろいろ吸収していきましたね。
はい、なんか吉田さんの中でこれは特に印象残ってるとか面白かったとか役に立ったとかいうなんか勉強会あります？
面白かったのはやっぱり自分で手を動かす系、さっき言った IoT のハッカソンは自分たちでどういうものを作ろうかっていうところから考え始めて実現していったんで面白かったですし、まあそれこそやっぱり最後に発表みたいのがあるんで、そこでうまくいってよかったなとかっていうのは思い出としては残ってますね。
ハッカソンって1日？
そうですね、まあなんか泊まり込みでやって2日間とかのケースも聞いたことありますけど、僕はやったことなくて、まあその回は1日通してですね、
朝何時から夜何時までって感じの。
そうですそうですそうです、朝10時から始めて18時ぐらいまでいろいろ作業をして、まあ、最後みんなで飲みながらちょっとみんなの発表を聞いてどんなものを作ったのかとかやって終わりみたいな感じで、うん、はい、まあ、結構多分ライトなハッカソンですね。
うん、あ、そうなんですね。ハッカソンも、まあ、僕も言葉だけは知ってますけども参加したことはないので、どんな感じなのかなっていうのがちょっと気になって。
いや面白いですよ。私は1回出たことあって、でそれは泊まりがけのやつでしたね。
泊まりがけ
土日で、まあ、でも約作業時間としては24時間くらい、土曜の昼くらいに集まり、うん、次の日の昼まで作業して、うん、でずっと、まあ、その場に泊まり込みでやったのをやりますね。うんうん、楽しいですよ。なんか決められた期間の中で決められたものを完成まで持っていくっていうのがなんか、まあ、とはいえ別に仕事じゃないので、なんかプレッシャーもなく楽しくできるっていう意味では、うん、ハッカソンっていうのは、まあただちょっとあれですね、体力的な問題やっぱ出てくる
出てきますね、
と思っていて、うん、
確かにな
かなかという一日のは辛かったですね。
うん、一日の場合、
はい、
本当にまあその会場とか施設というかすごい泊まり込みじゃないですか。
はい、
どういうスケジュールで動いてるんですか、24時間
その時はなんかペアでっていうか2人で参加したんですけど、うん、まあ役割分担して、うん、で途中タスクが2つに分かれた時にその相手のタスクが終わらないと、うんうん、なんか進まないところとかが出てきたので、うん、その間に寝るとか、
あなるほどね、
で起きたら交代して、じゃあ相方は寝るとか、はい、一旦風呂入りに帰るとかっていうのをやり
あなるほど、ね、
進めていくとかっていうのをやる感じで、あとは時間はお二人で一緒にペアで作業したりするみたいな感じで進めてましたね。
ああ、そうなんですね。
はい、で別に時間の使い方とか自由、うんうんうん、っていうかその時間内ではいくらどうやってもよくて、別に家に帰ってもいいですし、
うんうん、
そこは自由なんですけども、なんかそういうパターンでしたね。24時間の使い方は自由、
うん、
ただそのハッカソンって結構そのものによるんですけど、その日に何やるかを決められることが多いんですよ、ね、
うんうん、
要は前日までお題とかも何もわからない状態で、
うん、
その日に行って初めてお題が提示されて作り始めるみたいな、
うんうんうん、
だから結構瞬発力が必要になる。
確かにそれはありますね。アイデアとかもそうですし、できることでどうやって実現していくかってことですよね。
そうそうそう、
確かに事前に準備ができないとその場で本当に自分の持てる力を出してどう形にしていくかってところが
あるんで。
はあ、なるほど、面白いですね。なんか合宿みたいな感じで面白いですね。
ああ、確かに確かに合宿感はあるかもしれない。
そうですね、面白いですよ、
うん、確かに。なんか一回やるとなんかすごくこう そのペアだったらペアの人となんかすごく団結心が生まれそうな感じがしますね。
でもどうなんですかね、なんかうまくいけばいいんですけど。
あ、そういうこと。
要はそれだけこうがっつり濃密な時間を過ごすと逆に反発とかもあるのとか、要は相手仕事しない問題とかあるかなとか。
ああなるほど。
ああなるほどね。確かにうまくいくとは限らないですからね。いろんなことが起きますからね。
そのペアの組み方によっては、例えばフロントとバックで例えば組んだりしたとしたら、うん、もしかしたらフロントが重たくなってバック軽くなるのかっていうサービスもあり得るじゃないですか、はいはい、その作るものによっては、うんうんうん、っていうなんか圧力が生まれたりとかもあると思うので一概に難しいですよね、うん、私はそのペアの人とは、まあ、結構そもそも仲が良くて、
うんうん、
ある程度そういう関係性としてはできていたので、うん、そんな問題なかったんですけど、うん、そこあれなんですよ、ハッカソンによってはその日にペア組むとか、その日にチーム組むようなハッカソンもあるので、ある意味コミュニケーション能力とかっていうのは鍛えられるというか必要になってくるのありますよね。吉田さんのやったのはどうだったんですか？
僕のは事前にテーマも決まってました。
あ、もう、
はい、健康に関する IoT で何か作ってくださいとか、家の中でなんか IoT 化できるものないですかみたいな感じで、はい、事前のテーマみたいなのを与えられて、それを自分たちでどういうものがいいかなっていうふうに考えてやってきましたね。チームも決まってました。
ああ、はい、だからある程度なんかキックオフみたいなのがあっての、
そうですね、
その日ってパターンですね。あ、ありますよね、そういうの、
はい、なのでアイディアとしてはもう自分たちで持ってって当日作ったりとか、まあ事前にその自分で実現難しいと思ったら事前に作っといて、そのガッチャンコみたいに当日合わせてそれで発表するとか、うまくいくかどうかとかってやってましたね、う
ん、ああなるほど。でさっきちょっとこうゆるべのハッカーさんを登場したけど、まあそれがまさにそうなのかな、
うん、多分そうですね、
事前情報出てるっていうのは、はい、確かにガチだとね、当日集まった初対面の人たちでせーのでこうチーム作って
ちょっと怖いですね、や
るぞって言うとこう結構大変ですね、うん、そうなると
すごい、それは怖いですね。私もさすがにそこに乗り込む勇気はない
ないな。
確かに、
ただなんかそういうところでバリバリやってる人とか、普通に賞とか取ってる人とかもいて、
合います
よね、強いって思う。
いや強いっすね、
強い、
それは強いな。
でもそういう人こそやっぱ技術力もしっかり仕事力もある人なんだろうなと思いますよね、
うん、
どこ行ってもやっていける人なんだろうな
って、うん、そうですね、自分の腕でって感じ
ですね。そうですね、
いやーすごいな。そこら辺までは
ちょっとまだいけないですねそこは
目指しますか？
目指したいとは思いますけどね、けどやっぱりなかなかハードルが高いんでね。
そうなんですよね、うん、ハッカソン、そこ技術力がついてきた頃には体力がなくなってるっていう意味で言ってもハッカソンってすごい難しい、
そこのバランスが、
ね、バランスがそうなんですよ。
いや確かに体力か、体力確かにあるな
体力大事なんですよハッカソン、うん、
いや確かに、いやそうですね、うん、いやでもそういうのをそういうイベントをやっぱりやりながらこう学んでいくとかっていうのはやっぱ面白いですね。
そうですね、うん、
そうですね、確かに仕事だけだとやっぱり狭くなっちゃいがちになるっていうのはあるのかな、
うんうんうん、
あるので、まあ、外部のイベントには関わっていくっていうのは一つありだと思いますよね、
うんうん、いや僕もそれは本当この1年でつくつく思いました、
うん、
去年までは自分の世界しかなかったので、
うんうん、
で今年に入ってから外部のコミュニティに初めて参加して、で、あ、勉強会ってあるんだっていう、まあ、そこから知って、
うんうんうん、
で参加しだして、でいろいろ知ってってみたいな、 あれもあるそんなのやってるのみたいな、
うんうん、
実は昔からありましたみたいな、あ、今更知ったみたいな、すごいすごいみたいな感じで、うんうん、っていうのはやっぱあるんで、やっぱ面白いですよね、
そうです
ね、新しいの知るのって、うん、このラジオもそうですけどね本当に、
うんうん、
まさかやってるとはって感じですけど
そうですよね
まあでも外に出てきてくれてるからこそ、
うんうん、
なんかそういう風なつながりができるというか、
うん、
っていうのはあるかな。まあただ人によると思いますし、あれですけど、一応私がそのラジオをやってる人たちっていうのは多分リアルでは必ず会ってる人っていうのはあって、うん、要はツイッターだけで出ましょうっていうのはなかなかないっていうか、多分ないのかな、
うん、
あ、まあユウさんが連れてきてくれてるゲストさんとかだとたまに会ったことない、
うんうん、
その見たことないっていう人はありましたけど、うん、基本的には私は今や一緒にやってるパーソナリティの人はまずイベントとかどこかで会った上でなるっていうパターンなので、やっぱその実際に会ったことがある人の方が始めやすいんですよね。 ハードルがすごい下がります。
うん、それはありますよね。
本当そう、うん。
人となりがわかる。
人となりがあと、まあ、ある程度信頼もあるので、うん、なのでぜひですね、いろんな人がこう表に出てきてもらうとつながりが作りやすかったり、うんうん、次のステップに進めやすくなる。それはお互いにですけど、
う
ん、
そうですね、
なるので、まあ、ぜひどんどん出てきてほしいなっていうのが、まあ、思いますよね。
でちょっとまた話変わるんですけど、
はい、
まあ、その会うっていうのもそうですけども、なんかそのイベントの話もあったんですけど、またちょっと相手全然関係ないんですけど、さっき吉田さんが競馬の話、
競馬ですか、
ちょっと言ったじゃないですか、
はい、
僕あ実は競馬についてちょっと話したかったなと思うのが、
はい、
僕1回だけ競馬行ったことあるんですよ、
はい、
逆に1回しかないんですけど、
はい、
たまたま1回だけ競馬一緒に行こうよって言われて、
はい、
有馬記念に行ったんですよ。
おお、
2年前かな、
はいはい
はい、で初めて府中の競馬場に行ったんですけど、
はいはいはいはい、
でそれまで競馬ではしてましたし、全然わかるんですけど、競馬場に初めて行って、
あ、
どんなとこなんだろうみたいな、ちょっとあんま期待してなかったんですけど、行ってみて分かったのは意外と面白いなみたいな、
お、
あ、一日時間潰せるなみたいな、
いいですね、
っていうのを行って分かって、あ、競馬場意外と面白いぞっていうのと、あと思ったより若い人いるなって思いましたね。
あ、そうですね、
うん、もっとなんかこう何、新聞、競馬新聞が出てない持ってるおじいちゃんとか
イメージあります
ね、いるようなイメージがあったんですけど、まあ確かにいるんですけど、いるはいるんですけど、若い人が結構多いなっていうのがちょっと僕の中ではいい意味で意外でしたね。
おー、
うん、っていうのがあったんで、ちょっと競馬の話をちょっと少し聞きたいなと思いまして、
はい、
どんな風に関わってるのかなって。
競馬ですか。競馬との関わりは多分8年ぐらい前で、まあ二十歳になったんで、なんか新しいことをしたいなって、まあ、当時流行ってたミクシーで、
はい、
当時流行っていた、
当時使ってた、
はい、
やってたミクシーで、まあ、つぶやいたんですよ。そしたらなんか全然知らない人から、なんか有馬記念来なよって言われて、もう僕もバカだったのか行ったんですよ、有馬記念に。ビクトアルピサっていう馬が勝った有馬記念なんですけど、まあ、そこ行って、まあ、それとハマったって、まあ、今までずっと続けてますね。
おお、
はい、
それは毎週チェックしてるんですか。
まあ、毎週チェックしてる時期もありましたね。毎週マイレース買ったりとかしましたし、あと競馬場の話がありましたけど、まあ、府中すごい綺麗なんで、
うん、
まあ、他のところも見てみたいなと思って、札幌、函館、福島、新潟、中、中山、中京、阪神、京都、小倉は全部行きました。
めちゃめちゃ行ってますね。めっちゃ行ってますね。
JRA の全部は行きましたね。
あ、全部行ったんですか。すごいですね。はい、
まあ、たまたまその行こうと決意する前に大きいのが当たったんで、
うんうん、
あ、これ旅費にして行こうとか思って。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあそれを見に行くために旅行とか行った感じですか。
そうですね。
はあ、すごい、すごいですね。
関東と関西ってほぼ毎週あるんですよ、
うんうん、
けどその札幌と函館は夏しかないしとかって季節限定があるんで、だから僕札幌に行って2週間後に函館行ってとか、なんかそんな次は小倉に飛んでとかっていうふうにしてましたね。
ーレースに寄せて。
そうです、そうです、そうです。
はあ、すごいな。はあ、はあ、はあ、なるほど。どうですか、全国の競馬場見て。
見てですか。まあ府中が一番いいと思います。
あ、そうなんですか。
あそこは一番でかくて綺麗です。
あ、そうなんですか、
はい、
僕府中しか知らないで、
府中
一番いいとこ見ちゃったのかな。
府中しか知らなくていいかもしれない。
あ、そうなんだ。
これ言ったら怒られるかもしれないような人に。いやけどまあ本当にあそこは綺麗ですし、うん、レースのしてる内側のとことかアトラクションみたいなとかすごいあるんで、うんうんうん、でしかも入場料200円なんですよ、
うん、
競馬場入るの、
うんうん、
なんで200円払ってなんかいろいろ食べながら、うん、まあレース見てそんな風にやってたらもうほんと1日楽しめると思いますね、
うん、いや本当
結構、まあ、そこが府中だったんで府中の話しか分かんないですけども、確かに競馬場っていうそのレース場以外のところとかが結構充実してるかな
と思いましたね。そうですね、博物館とかあったり
ありましたね。なんかたまたまその時はなんか子供向けのイベントとかもやってて、
はいはいはいはい、
なんか着ぐるみ着た人がこうわーって子供相手になんかやったりとかしてたんで、おーそういうのやってるんだみたいなのとかありましたね。
若い人たちとか、まあ、カップルさんとかだとこうちょっとなんか普段と思考を変えた場所みたいな感じで、まあ、楽しめますし、あと親子連れとかもやっぱりその子供のショーとか結構開催されてるんで、うんうんうん、やっぱ結構行きやすいんですよね。
うん、そうですね、確かにカップルも結構いましたね。
うん、
うん、いやなんか面白いなと思って、本当に自分の思ってたこの何イメージとちょっと違って、本当に若い人とか本当に家族連れも確かにいましたし、
そうですね、
その時確かあの飲食店がその出店みたいな感じでこう全国のいろんなものを集めましたね、
はいはいはいはい、
ちょっとしたこうお祭りみたいな感じでいろんなのとかできてて、まあ、なんかこう食べ歩きしてもいいなみたいな全然競馬見ないけどそこで遊ぶってちょっと食べてお話ししてても全然ありかなみたいなぐらいの
思いましたね。競馬っていうかその厳密には多分ちゃんとした競馬じゃないんですけど、あの銀のさじっていう漫画、
はいはいはいはい、
であの万栄競馬、あの北海道の万栄競馬を題材に結構その話があって、なんかそこから多分競馬とかの方に興味持った人もいるのかな。
ああなるほど、確かに。
あの漫画とかアニメを見て、ああ競馬場ってそれ遊べるんだとかを知るみたいなっていうのがあったのかなともあるので、なんか結構その最近ちょっとまた若い人が来ているっていうのはそういうところも関係してるんだろうな。
なるほど、確かに銀の幸、そうですね、確かに見てますね僕。
いやあれ見て、あ競馬場にそういうなんか食べ物屋さんとかあるんだっていうのを、うん、私は知って、
ああそうなんですね、
はい、なるほどって、そういう面白い楽しみ方もあるな、
うん、いや漫画それからアニメの影響力すごいですね、
はい、でも思うなんかそれもあるのかなとか、
うん、好きな人は北海道まで行くんじゃないですかね実際聖地じゃないですけど、
うん、万栄競馬とかは行く人いたと思うんですよねその時。
いやいるでしょ、俺、うん、ちょっと少なからず、
まあ、北海道でしか見れないですからね、
うん、そうなんですよね、
うん、あともう一個ちょっと最後に話したいのがちょっとサッカーの話したいなって。
サッカーですねサッカー話しましょうか
僕もサッカー好きなんで話したいなと思ってて、
はい、
やっぱ僕が今まあ基本的にはこう IT 関連でコミュニティと入ってて関わってるんで、この僕がサッカー好きですってことをそもそも知らない人も結構いるんですけど、僕はすごく好きで特に僕の場合は特定のチームが好きで、あのスペインのバルセロナってチームが好きなんですけども、うん、まあ、そこは一筋なんですよ。もう一筋でもう15年ぐらいですかね。
おーすごい。
なんですけど、ほんとそこしか見ないぐらいで、あとはもうヨーロッパとか見てみたいな、
はい、
日本 の, あの J リーグとか見ない感じなんです、ね、日本代表の試合 もう最近では見ないぐらいで、
あーはいはいはい、
はい、ワールドカップでは日本以外応援してるみたいなぐらいな感じで、やってるんで、その同じサッカー好きって言ってもやっぱこういろいろあるじゃないですか。 J リーグで地元のチームの大好きとかいうのもあればみたいな中で、吉徳さんは海外のサッカー見るってことなんで、
はい、
ぜひちょっと少しお話をしたいなと思ったんですけども、お客さんはまずどこのチームのファンですか？
僕はリバプールです。
お、
はい、
リバプールは僕はちょっとジェラードが大好きでした。
あーいいですね、ジェラード、スティーブン・ジェラード。
なぜリバプールが？
僕ここは結構明確に覚えてないんですけど、多分フェルナンド・トーレスなんですよ、
はいはいはいはい、
あれで入ってなんかそのうちなんか見続けてて、いつの間にかリバプールファンになってましたね。
あ、そうなんですか、
はい、
トーレスがアトレチコから行った時ですもんね。
多分そうですね、
うん、おー、なるほど。
あと今そうですよね、あのサガントスにいますからね今。
そうそう、日本にいます
から
ね
僕行きましたよ、見に行きましたよ。
マジっすか？
僕日本だと、J リーグだとガンバ大阪が好きで、
うんうんうん、
それの試合が、佐賀である時に見に行って、うん、アウェー見に行って、あの 0-3 で負けて帰ってくるっていう非常に悔しい試合を見てきましたね。
そうなんですね。いや今あのトーレスもそうですけど、日本にねビッグネームがいっぱい集まってきてるのが、
そうですよ、
すごいですよね。
すごいですよ。
で僕からすると、僕バルセロナ大ファンなんで、あの神戸にイニエスタが来たのは超びっくりしました。僕イニエスタが一番好きなんですよ。
おー、マジですか、
はい、すごい一番好きでイニエスタがあの僕はイニエスタと 誕生日が8日違いで、で、僕5月19日生まれなんですけど、はい、ユニスは5月11日生まれなんですよ、はいはい、で、同じ年齢なんですよ。
おー、う
ん、なのでイニエスタがこうトップチームにデビューした時を僕見てるんですよ。
はいはいはい、はい、
デビューした時からずっと見てるんで一番思い入れがあるんですよ。
確かに。
ああ確かにそういう背景があるんです
ね。同年代の選手とかって応援したくなりますよね。
そうなんです。
それは確かに。
しかもビジュアルがあんまかっこよくない
失礼ですね
なんだけどめちゃめちゃうまい。
そう
めちゃめちゃうまいですよっていうのが大好きで。
サッカーは見た目じゃないんですよ
そう、めちゃめちゃうまいのが大好きで。
確かに
そうで、ずーっと追いかけてて、で、バルサ退団するからってどこに行くのかなと思ったら、まあ、楽天が、うん、いや、そもそも楽天がスポンサーになった時点でびっくりしましたけど。
確かに
でスポンサーになった時点でびっくりしましたけど、うん、日本来るんかみたいな、
う
ん、
そうですね、ヴィッセル神戸いますからね。
まさか来るんかっていうので、本当にちょっとびっくりして、で、そんなこと言ってたら、今度はビジャが
来ましたね、
神戸に来るっていうんで、うん、どうなってんだいっていう、どっからお金出してんだいっていう感じがする。
それはすごい思いますね、
うん、いやだから来シーズン
試合見に行ったんですか、ビッセル神戸。
行けてないんですよ。
行けてないですか。
行けてないです。行きたいんですけどね。
早く行った方がいいです。
来シーズン行こうかなと、タイミング狙って、うん、
僕は今シーズン行きました。
今シーズンちょっと行けなかったんで、うん、
パスがやっぱり違いますね。
いや全然違いますよね。
僕一人で拍手してましたもんいやすげえうまいなとか思いながら。
いや本当ヨーロッパとかだとやっぱその観客のレベルもと違いますよね。
違いますね。
拍手するタイミングとか、うん、その見てるとこが違うなっていうのは。
そうですね。
やっぱそれはあるなって、うん、やっぱそれは本当見てる側サポーター側も一緒にこう成長していかないとやっぱ国全体のサッカーレベルとかも変わらないのかなとか上がらないのかなってちょっと思いますね。
そうですね、
うん、リワプールの試合とかでなんか思い出深いのありますか。
思い出深いのはやっぱり自分で見に行った試合ですね、うん、現地まで、
うんうんうん、
イギリスのリワプールまで行って、ライバルチームのエバートンっていうチームに対して 4-0 で勝ったやつが、
うんうん、
やっぱり思い出に残ってますね。
ダービーは面白いっすよね。
ダービーっすよ
しかもイングランドの場合はロンドン系のダービーとかめっちゃ多いですし
ね。そうですね、
うんうん、それは面白いです
ね。ノースロンドンとか見に行きたいですね。アーセナルとトッテナムとか。
いいですね、うん、いや今トッテナムがこういい具合に調子上がってるんで。
そうですね。
なおさら面白いですよね。
めちゃくちゃ面白いっすよ今そこ。
いや確かに僕もスペインが好きなんで、はい、スペインの試合まあちょっとこれ言うと収録日分かっちゃいますけど今朝バルセロナダービーがございまして、
はい、
はい、朝4時半に起きて見てたんですけども、
お
はい、早朝から、うん、やっぱ盛り上がりますね。
そうですね。
しかも 4-0 で勝ったんで、
おお、いいですね。圧勝、
完勝ですよ。もう大満足って感じ
まあ僕もこれ言うと収録日分かっちゃうんですけど今朝マンチェスターシティっていうチームが負けたんで、うんうん、リバプールが首位になったんで、はい、もうめちゃくちゃ今嬉しいですね。
それで言うと僕はマンチェスターシティの監督ペップ・グアルディオラはバルセロナ出身なんで、
あ
ライバルなんでちょっと悔しいですね。
そういう
ちょっと悔しいですね。いやでもリバプール今シーズン強いですね。
強いですね。よくわかんないんですけど
なんで、うん、でもクロップ監督になってからいい感じですよね。
まあいい感じですね、本当に、うん、選手を鼓舞するんで、
うんうん、めちゃめちゃ面白いですよね。
この間のなんかダービーで逆転じゃないか、ギリギリで勝った時にピッチの中入っちゃってなんか協会から怒られるっていうのが
ありましたねあるあるですね、
うん
うん、結構それで監督もねイエローカードもらったりとか
ありますね退席処分とかね
ありますよね喜びすぎて怒られるっていういやでもそれくらいこう熱狂してできるっていいですよね。
そうですね、うん、本当に
僕も試合直接見たのはそのバルセロナまで行って見に行ったのって1回しかないんですよ。それはもうその大学の卒業旅行で行ったんですけど、なのでもうだいぶもう十数年前なんですけど、その時はやっぱすごく印象的でしたね、うんうん、その時の雰囲気とかは、うん、なんかもう初めて スペイン行ったんで、当然言葉わかんないですから、はい、でチケット買うときに僕窓口があって、で自分の前に、僕から友達と2人で行ってたんですけど、自分の前におじいさんとお孫さんがチケット買ってまして、うん、でおじいさんがこうチケット買ってるんですよ、窓口対応してて。そうするとお孫さんがこう、まあ、キッズ用のユニフォーム着てて、でこう後ろふいって振り返って僕ら見るんですよね。でなんかいるぞみたいな、で同じユニフォーム着てるんで、でこう背中をふやっと見せて、当時僕はロナウジーニョのユニフォーム着てたんで、
お
ロナウジーニョとロナウジーニョっ って一緒に行ってくれて、でおじいさんがこうチケット買い終わって去ろうとすると、子供がこうバイバーイって振ってくれて、
いいですね、
こっちバイバーイって振って、なんかこう言葉わかんないけど通知やったみたいな感じが、サッカーで通知やったぞみたいな、
ありますよね、スポーツって。そこがいいところで、この言葉じゃないコミュニケーションというか、
うんうんうん、
そのプレーに、同じプレーに対して、うん、それを一緒に笑い合うとか楽しめるっていうのは、うんうん、国関係ないですもんね、
うん、いやその時に、あ、なんかいいなって、本当に
それは確かに
言語を超えたコミュニケーションできるって、なんかいいなって思いましたね、うんうんうん、そういうのいいですね。でもまた行きたいなと思うんですけど、うん、ちょっとまたなかなか行けてなくて。
そうですね、まあちょっと遠いですからね。
遠いですね、やっぱスペインは。
僕もなんか現地の人のコミュニケーションじゃないですけど、僕もその向こうまで行って見に行った試合がホームチームが 0-2 で負けてたんですよ、
うん、
でそっから確か4点ぐらい返して逆転勝利したんですよ。
お
0-2 の時はめちゃくちゃ隣の若者グループがもう暴言言いまくってて、うん、わあこれ怖いな怖いなって思ったんですけど、逆転勝利して、まあ、なんか試合終わって僕はカメラ持ったんですよ、一眼レフカメラを、うんうん、そしたらもう日本人お前俺たちを撮れとか言ってて、よくわかんないですけど僕ひたすら写真を撮るって言ってその人たち
は面白い。
もうなんかそれはそれめちゃくちゃ面白かったんですけど
いや本当一喜一憂しますよね。
そうですね、う
ん、それができるって面白いですよね。なんか同じチームを応援してる人はみんな仲間だみたいな感じのがありますよね、はい、いやあれは本当独特の雰囲気があって非常に面白いなって、スポーツの楽しみの大きな部分なのかなという
のを
感じますね。はい、
はい、
ちょっとそだいぶいい具合のお時間
ですけど、あ、そんな時間ですか、
はい、
もうだいぶ盛り上がった
ではちょっとそろそろさエンディングトークに進みたいと思うんですが、吉田さんから何か告知とかってございますか？
まあ告知、まあ僕ブログやってるんで、まああのいろいろ見ていただけたらっていうか参考になるかわかんないですけど、まあこういろいろやっていきたいなとか思っているんで見ていただけたらっていうのと、あと僕が主催ではないんですけど、ライトブログエブリウィークというスラックのコミュニティがありまして、これ週1でブログを更新する人たちが集まっているスラックのグループになってまして、まあ、ちょっと最近人数が増えてきたんでどうしようかなとは考えているんですけれども、まあ、こちらもご参加していただいて、まあ、こうみんなで楽しくブログ書いていけたらなって思っております、うん、これぐらいですかね、
う
ん、
ありがとうございます、はい、では、エンディングトークの方に移りたいと思うんですが、そこまで言うかねラジオでは皆様からの感想質問などをお待ちしております。こんなテーマで話してほしい、ゲストにこの人を呼んでほしいなどのリクエストもお待ちしております。ハッシュタグ、シャープ、ひらがなで、ゆうかね、カタカナで、ラジオ、シャープ、ゆうかねラジオをつけてつぶやくか、パーソナリティのゆう、またはかねのツイッターまで直接ご意見ください。はい、というわけで本日は吉田さん、ゲストしてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあかねさんもね、今回吉田さん呼んでいただきましてありがとうございました。
はい、どうでしたか、こうラジオ収録というもの。
まあ、楽しかったですね。なんかすごい雑談でしたけど、まあ、あとちょっとなんか趣味の話ばっかりが盛り上がっちゃったかなと思ってこんなんで大丈夫だったのかなとちょっと心配ですが、すごい楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
全然大丈夫です
このラジオはそんなところでそういうなんでしょう、楽にというか、
はい、
なんであんまりこうかしこまらないのが逆にいいんですよね。このゆうかねラジオは、まあ、ゆるくっていうとちょっと言い方があるかもしれないですけども、まあなんか思いの丈を話してもらえる場合になればいいなと思って作ってるので、だからこんな感じで、こんな感じの話したいですって人がいたらまた来てほしいですよね。
ぜひぜひですね、本当に。
あのまた僕も機会があればよろしくお願いします。
あ、ぜひぜひお願いします。次はまたサッカーの話を盛り下げて、
はい、まあそれでラジオ作っちゃえばいいじゃない。
毎週ネタがある。シーズン中は、ね、シーズン中はネタに困らない。
そう、なんかそういうのもあると思うんですよ。なんか趣味でラジオするとかって、まあ、やってる人もいっぱいいると思うんですけど、
あると思うん
す
よね、
別にそれはもう誰がやってもいいと思うので、なんか趣味ラジオみたいと思う、うんうん、なんか普通に楽しいと思いますよね、うん、でそこでまたつながりとかできると思いますし、うんうん、はい、ということで皆さんポッドキャストをやりましょう。
はい、
入りましょう。
変な終わりにしちゃって。
はい、じゃあ改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。